皆さんこんばんは。
こんばんは。
毎週木曜日ゴリラミーティングのスタートです。
スタート、
はい、スタートしました。続けていいですか。はい、沖縄県にある某芸術大学出身のメンバーがそれぞれのアイデアや技術を持ち寄り、特許取得、夢の印税生活コンペ受賞などを目指し、なんとかお金持ちになる方法を探っていきます。というわけでまずはミーティングメンバーの紹介からいきましょう。
はい、
じゃあ私ケリーからなんですけど、
はい、
ケリーはですね、
はい、
ケリーは最近というか、はい、デザインの仕事をしてるんですけど、
デザイナーですね。
え、みんな知ってたよね。おーとか言ってるけど、デザインの仕事してて、でまあいろいろ商品のパッケージとかなんかいろいろ作ったりするんですけど、それを誰々が買ってったよっていう話を最近よく聞くんですよ。でケリが作ったお土産の沖縄のお土産の T シャツをスピードのひとえちゃんが買ってったよっていう情報
があ
ったり、でまた最近今日ですね、はい、聞いたのが、はい、ケリーがパッケージをやった洗顔フォームを、はい、スピードの、はい、ヒロさんと、はい、タカコさん、
スピードの、
うん、
スピードの、
うん、2人が使ってるっていう。
じゃあ、
4分の3は、
もうケリーが
そうそうコンプリートまであと1人
あと1人あと1人残ってるのは誰ですか。
エリコさん、
エリコさん、
今エリコさんですか。
何を買わせるつもりなんですか。
お子さんがいらっしゃるんで子供服みたいな、
子供服、
子供の T シャツとか買ってくれたら、
なるほどなるほど、
いいなってちょっと思ってるんで、お、なんかそういうの聞くと、うん、なんかやる気が出るというか、うん、あ、頑張ってよかったみたいに思うので、ちょっと浮かれてる。
じゃあスピードさんはこうケイリーさんが作ったとは知らず使ってるんですね。
もしかしたら聞いてるかもしれないです
ね。
ニヤニヤこのゴリラミーティング聞いてるかもしれないんで、
私が作ったと思ってないだろうなみたいな。
そういう意味でニヤニヤはしてないですけど、でもちょっとそういうの聞くと嬉しいなと思ったケイリーです。
なるほど、
はい、では続いて、
はい、派遣です。はい、こんばんは、派遣です。
派
遣はですね、もう本当にすごい、もうものすごい嬉しい、嬉しいことがあったんですよ。
はい、
というのもですね、
すごい嬉しそうだね。
というのもですね、は
い、
というのもですね、
はいはい、もういいからいいから。
はい、派遣先でですね、カレンダー作ってまして、それが完成したんです。カレンダ ー,
おー、カレンダ ー, ー
これなんですけど、ワクワク
見えてますか、ね、
あ、見えてないですか。ワクワク53っていうカレンダー、
ワクワク53、
形が斬新、
そうなんです、うん、こういうかわいいやつなんです。
へえ、すごい
木型のやつで、
はい、
まあ、53って
卓上ですか、これ
卓上カレンダーです。横長の卓上カレンダーって、はい、ワクワク53って、53ってなんだということなんですけれども、
はいはいはい、ゴミにならないように。
違う違う
違う、53、
はい、
53、ゴーさん、
1年で
ゴー、
ちょっ
とヒロミゴ、ヒロミゴ、
あ、もう終わらないですよ。説明終わらない
です。どうぞどうぞ、
ごめん、
いいですか、
はい、どうぞ。
この53、53週、1年で53週あるんですよ、
53週ある、
あ、それがこう1週間全部、
はい、あ、イラストで1週間ごとのカレンダー、
週めくりって
こと、週めくり、
へー、面白い。
なんですけど、ただイラスト描いてるわけじゃなくて、はい、沖縄の行事とかイベント、はい、それをこの芸大生がイラストをそれぞれ調べてもらって、はい、毎週楽しいワクワクできるようなこういうイベントがイラストになってるっていう、
53種類のイラストがある
ってことですか。そう
です、
その中で、はい、派遣が描いてるものは、
あ、あります、あります。これ新年元旦の週なんですけど、
めでたい時に、はい、
うん、すごい、
この2人で描いていて、すごい上手な絵を描いているのが石井さんっていう人で、この下にちょっと下手な
そんなことないよ、
描いてるのが、
ちょっと経理のとこで見せましょうかね。
そんなことないよ、これぐらいのね、もう幼稚園生が描いたらもう天才だよ。
ひどい、
比べ方が比べ方が
比べる相手が
ひどい。
あ、見えるかな。
いやいや、すごい味があっていいじゃないですか。
はい、
これはちなみにおいくらで、どこで、
これですね、1200円でございます。
1200円、はい、どこに置いてるんですか。
今純空堂、
純空堂書店、
純空堂書店那覇店と、
元大英ですか、
大那覇、
大那覇ですか、
はい、
オーパの 近くですよね。
そうですそうです。ほうほうほう。あとは、はい、あの田園書房宜野湾市、
田園書房、
田園書房
宜野湾
長田の、はい、とあとブックボックス三郷店
です、ね、BB ですね。
はい BB、 まさに BB、
BB
福祉川の面識の中にあるんで、
おじゃあ見かけたら、そこに、まあ、買いに行くこともできますし、はい、なるほど、
直接派遣にご連絡いただければ
、ああそうですね、ゴリラミーティングまで
欲しいよっていうのを
ご連絡いただければ
いただければ、はい、
ゴリラミーティングネットショップも始めるんですか
ついに、
はい、っていう派遣でした。
はい、はい、ありがとうございます。そして
次は
夜勤、
あじゃあ夜勤さん、
夜勤、はい、の番だよ、
はい、僕の、はい、自己紹介から。
はい、夜勤はどうしたんですか。
ですね、はい、僕は最近あったことというか、はい、今日会社だったんですけど、
うん、
昼にで、はい、今日早朝、
昼勤だったんです
ね。そうですね、うん、あの早朝ミーティングがありまして、はい、ですごい眠たかったんですよ、
はい、うん、
で僕あの学生の頃、はい、ずっとこの眠気に悩まされてて、
はいはい、
このいかにして寝ないかっていう研究をずっと
対策法とか、
うんうん、で4年間やってまして、
はい、4年間、
うん、で今日の、早朝ミーティングで分かったことがありまして、
うんうん、
なんていうか睡魔がいると思うんですよ、うん、その眠くさせる悪魔が。
なるほど、
うん、
でも睡魔と自分の力がすごく互角だなってのが分かって、
うんうん、というのも
つまりは寝ないことはできるが、はい、それ以外のことはできない。
あもう全力で、こう夜勤がもう全力でこう戦ってると。
もうそうですね、
両手も塞がってこの睡魔とこう両手をこうがっぷり四つで、
うんうん、どうにか寝ないことはできるんですよ、うん、なんかコーヒー飲んだり、うん、アンパン食べたり、うんうん、
アンパン食べる力ある、うん、
コーヒーとアンパンってお前張り込みしてんのかっていう
わけでもない
意外とやってるんじゃない
でも作業はできないんですよねやっぱり
手が塞がってます
ね。ああなるほどね、
コーヒーとアンパン持ってるか手が塞がってオッケーオッケ
ーそっか
オッケー
そっか、
うん、なるほどそんなことをやってるんですね夜勤は。
気づきました。
気をつけてください。
はい、わかりました。
はい、よろしくお願いします。
そして最後は課長なんですけども
、はい、
あの課長ですね、こういう運があるというか、まあ、運がないっていうことなんですけど、
運がない。
なんかね、この課長すごい寒がりなんですけど、
はい、
お店とかでこうご飯食べようと思って普通のレストランとか入って、うん、まあ、結構ガラガラの席でこう誘導されたりするじゃないですか、こちらの席にどうぞみたいな感じ で座ったりする席がだいたい寒いんですよ。
なんかこうクーラーの
直で当たる場所とか。
あるあるある、
そういうところに座ってしまうとか座らされてしまう運にあるんですよ。そういう星の元にあるんですよ。でこういうのがまたこのなんて言うんでしょうね、なんかいろんなイベントの時もあって、はい、ちょこの子最近にこの国際映画祭ってあったじゃないですか。
ありましたね、
それ僕行ったんですけど、
はいはいはい、
で最後の日にしか行けなくて、この時間の都合がなくて、
うんうん、最終日、は
い、で最終日にこのなんていうんでしょう、ビーチステージっていう結構大きな
ありますね、
ビーチに大きいの。
そうですそうです、
ね、
そこに、うん、まあ、行って最後だからちょっとエンディングとかそういう、はい、なんてエンディングセレモニーっていうんですか、クロージングセレモニーとか見ようと思って、
はいはいはい、店員さんがいっぱい出るんですよね、
はい、で僕らが僕が着いた時はもうすでにもうあと2つぐらいしかなくて、はい、このなんかイベントが、
うん、
それの最後の2個目の途中だったんですけど、はいはい、その時はもう人がいっぱいいて、はい、遠くからこう見てて、
はいはい、
まあ、芸人さんをこう遠目にもう豆粒ぐらいの大きさの芸人さんしか見れないんですけど、ちょっとまあ後ろに大きいモニターがあるんでそれを見ながらこう、ああすげえなみたいな、でそれが終わってちょっとみんながこうガーって移動した時にちょうど今だと思ってこう近くまでこう行ったんですよ、
場所取りみたいな、
場所取りで、で結構もうステージの横側のもうちょっと海側の方のもう結構もう近くに見れると、そういうとこ取って、もう陣取って人も来てないんで、よしここで見ようと、でこう時計見たら大体まあスケジュールも見たらあと2時間ぐらい待つってことなんですけど、まあちょっといいだろうと待ったらものすごい寒いんですよ
潮風が
というのもそうなんです、潮風でもう海がもう海だから、海がっていうか海だから、ここの季節結構沖縄寒いじゃないですか。
あ、そうですね、
まあ、防寒というかちょっと2枚ぐらい羽織るのは持ってたんですけど、それでももうなんて言うんだろう、しのげないほどの寒さ、うん、で1時間ぐらい待ってたんですけど、うん、ダメだと
死ぬと、もうこのままでは、う
ん、こんな笑いたい笑いを見に来たのに寒いとこんな笑いの場でこんな寒いことがあるかってことで、うん、はい、ラーメン買って帰りましたよ
見なかったんですか。
見なかったんですよ、
結局
え、見なかったんすか？
見れなかった。見なかったというか見れなかった。
もう体が限界
来た。そうそうそうそう、笑えるも体力もないと。
でもそれは課長が自らその場所にこう、
いやいやでもしょうがないですよこれは。自然の力にはかなわない。皆さんだからね、この自然に勝とうと思ったらダメですよっていうこと。
逆らうなと。
そうそう、自然の力は偉大だってことを皆さんに今日はお伝えしたくて。
そうだったんですか？
そんな壮大なテーマで。
それで僕は今ここに座ってます。
そうだったんですか？
よかった、生きててよかった、課長。
はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけでこのメンバーでお送りするゴリラミーティングとは、はい、ゴージャス、リッチ、ラグジュアリーの頭文字から生まれた名前で、その名の通りお金持ちになることを目標にいろんなアイデアを出し合っていこうという番組なんです。はい、果たして一攫千金へとつながるアイデアは飛び出すのか、何が起こるかわからない1時間の生放送。
生放送、
しかもスタジオから生中継です。
生中継、
生中継。
はい、この動画を見るにはまずクリックボイス沖縄で検索してください。クリックボイスのトップページ真ん中にあるユーストリームのアイコンをクリックしてユーストリームにアクセスしてください。はい、動画と一緒になんとツイッターも書き込むことができます。はい、ツイッターのアカウントを持っている人はログインして、はい、つぶやきツッコミやダメ出しを書き込んでください。は
い、
お褒めの言葉も、
はい、って言ってください。
そうですね、
はい
はい、またツイッターのアカウントは簡単に登録できるので、まだ持っていないという人はこの機会にぜひ登録して番組でつぶやきを楽しんでください。
はい、お願いします。
というわけでディレクターがつぶやき入れてますね。このようにできるのでぜひぜひ楽しんでみてください。
続いてください。
はい、ゴリラミーティングでは皆様からのメッセージもお待ちしております。
待ってます。
メッセージの送り方をお願いします。
はい、メッセージの送り方ですが、まずゴリラミーティングのブログからお聞きの方はブログのトップページ右にあるどこで
天の力
がおかしい。
どこで
ページ
もう一回いいですか？はい、ブログのトップページ右にある
変わってない。
メッセージを送るをクリックして送ることができます。
はい、
ブログにかん
カメン流暢な英語
カメン
バーゲンカメン
カメン
ってもう一回言っても
OK
です。
OK です。
携帯から送りたい場合はメールアドレス info@g-mtg.com に送ってください。
はい、
はい、
そしてチュラジオからお聞きの方はチュラジオのトップページにある今お聞きの番組へのメッセージはこちらからをクリック。
はい、
こんなこといいな、できたらいいなという皆さんのあんな夢、こんな夢をお聞かせください。
上手に言えてたのに、なんで夜勤最高さん、ちょっとフランス人みたいな、お聞かせくださいみたいな、ちょっとなんか外人なまりな感じですね今日のゴリラミーティング。
たくさんのメッセージお待ちしております。
それでは一旦 CM を挟んで今夜届いた発注書の発表です。この番組はあなたのブログは喋りますか、インターネットラジオ音声コンテンツ専門プロダクションフィードバックの制作でお送りします。それじゃあみんな、絵描き歌いくよ。
バイ。
棒が一本あったとさ、葉っぱかな、
葉っぱじゃないよカエルだよ、
カエルじゃないよゴリラだよ。
木曜11時はゴリラミーティング、
ゴリラだよ。
ゴリゴリプラン。
はい、今夜のゴリラミーティングはケイリーと課長と派遣と夜勤の4人全員が揃ってます。
よろしくお願いします。
そうだね、もうオープニングでね結構みんな時間取っちゃったから巻きですよ、巻き巻きで。
したかった。
はい、
はい、というわけで今日はこんな発注書が届いてます。
はい、
ゴリラミーティングの皆さんこんばんは。もうすぐ新学期が始まりますね。実はこの時期沖縄への観光客が減るんです。夏以外の沖縄にもっと興味を持ってもらうため、まだ知られていないコアな沖縄の情報をまとめたガイドブックを制作したいのですが、ネタが全然足りていないのです。そこで皆さんに今までのガイドブックでは紹介していないようなコアな沖縄ネタを教えていただきたいのです。どうぞよろしくお願いいたします。平成22年4月1日木曜日、ハイサイ沖縄ライフの南国海子さんよりいただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
沖縄ネタ、
はい、沖縄ネタ、
なるほど。
観光客やっぱ4月は減るんですね。
そうなんですね。
うん、うん、 なんかホテルとかも結構空きが多いみたいですよ、この夏は。
そうなんです、
あんまり暖かくない
から。やっぱ夏が多いんですかね。
夏が多いというより、やっぱ新生活というか新学期とか、そういう学校が始まったり、会社が始まったりするから、旅行してる余裕がないのかな、みんな。
ああ、してる人は、まあ、浪人生とか。
ニート君とか。
ニート君。
いや、そんなことはないと思うけど。
こう、退職された方とか。
ああ。
じゃあ、観光客を見かけたら、なんか応援の言葉とか。頑張ってください。
頑張れみたいな。
チバリオ
チバリオいいかもしれない。
チバリオ方言だから。
間違ってもね、わからないしね、向こう。
なるほど。
はい、というわけで、沖縄ネタを教えてほしいらしいんですけど。
はい、沖縄ネタ。
沖縄ネタ。
はい。実はですね、メンバーは自分が持っている知識とか、まあ、調べてきたものをもう用意してあるので、それを順番に発表していきたいと思います。
はい、
ね、
はい、じゃあ、派遣からいきます。
お早速、派遣から。
今日はもう、
もうサクッと先に。
サクッと派遣からいかせてい
ただきます。はい、どうぞどうぞ。
派遣はですね、ちょっと沖縄の植物についてちょっと調べてきたんですけど、
植物、
はい、沖縄の植物って多分な、本土の植物とだいぶ違うと思うんですけど、
はい、
根っことかが、もう隆々、筋肉隆々になってて、
はい、筋肉ではないですけど。
筋肉じゃない。
筋肉ではない。
筋肉ではない。
はい、わかりました。
ニンニクって言った。
ニンニク？ニンニクではないでしょ。
課長今ニンニクではない。
ニンニクはニン。じゃあこれはね、あの課長はね、すごくね、このイラストでも分かる通りね、ものすごいしゃくれてる。言葉がこう引っかかるのよね、下顎に。
あ、すいません、私の聞き間違いでしたね。
続けていいですか。
あ、どうぞどうぞ。
はい、どうぞどうぞ。
があるんですけど、それでも代表的なガジュマル。
あ、ガジュマル。
ガジュマルってあるんですけど、皆さんご存知ですか。
はい、知ってます。代表的な沖縄を代表する木ですよね。
そうです、そうです。っていうのがあるんですけど、ガジュマルって、あの、根っこが幹から、こう、垂れて、横に広がっていって、こう、根っこを地面につけて、ぐわっと広がっていくんですけど、
はいはい。
そう、実は、その根っこって、その下にある木を、こう、絡まって、こう、捕まえて、栄養分取って、それで、この木を枯らしていきながら、育っていくんですよ。
寄生虫みたいな感じ。
他の木の根っこに、こう取り付くってことですか？
もう取り付くって、それでバーって広がっていくんですけど、絶命、締め殺しの木とも呼ばれて
すごい怖いじゃないですか。
怖い。
とも
言われてるんです
けど。確かにガジュマルが生えてるその近くってあんまり植物生えてないですよね。
あ、そうなんですよ。で、その、このエネルギッシュな木なんですけど、こういう、この本土から来られた方でこの沖縄 の、 このガジュマルを見てこのすごいインスパイアを受けてこの作品を作られる芸術家の方って多いんですよ。
そうなんだ。
中でも一番有名なのがこう岡本太郎さんなんですけど、
へー、有名、
うん、芸術家爆発だの、
そうそう、爆発だの、はい、それを見てこのガジュマルの木の根っこをこうバッて見て、それと向こうガジュマルの根をこう隙間から見えるこの太陽の光を見てこの、はい、なんていうんですか、このエネルギーを感じて作ったと言われるのがあの有名な太陽の塔。
そうだったんだ。
そうだったんです。
あれはガジュマルを見てインスパイアされて。
そうですね。あのガジュマルの根っこですね。この
根っこ
からバーンって降りて。
確かにちょっとなんか形がこううねってる感じ。
うねってる感じで。ちょうどなんか空いてたんでしょうね、間が。そこから太陽がちょうど見えたんだと思うんですけど。
なるほど。
その形がそのまま、そのままというかそこからインスパイアを受けて、
あの、
形が生まれたというふうに言われてるんです。
知らなかった。
知らなかった。
っていうのもあるんですけど、あとガジュマルって、このキジムナっていう、
あ、キジムナ。
妖怪が住んでると。
僕見たことあります
よ。あ、そうなんですか。
はい、
あの、僕も見たことあるんですけど。
小さい時に。
あ、触ったことあります？
僕はね、あの、触ろうとかじゃなくて、
はい、
夜寝てたら、なんか、ドアをどんどんどんどんってする音で起きて、
はい、
見たら、この、外に、
はい、
もう、この髪の毛ボサボサの、ちっちゃい子供がいて、
はい、
ずっとドアをどんどんどんどんどんどんどんどんって叩いてるっていう、
超
怖い相方なので、
はい、
もう僕は、あの、帰ってくださいと。
お引き取り願いますと。
あの、夜中ですし、
はいはい、
ちょっとあの、迷惑、寝れないんで、ってことで、ちょっとお引き取り願ったんですけど。
それいくつの時ですか？
ね、6歳ぐらい。
そんな丁寧に。
そうそうそう。
敬語が出てしまったわけ
です。そうそう。もうあまりにね、こう人見知りだったんで。
ああ。
敬語が出てしまったんです。
まあそんな、
そんなキジムナ、
はい、キジムナを、
はい。キジムナなんですけど、はい、実は、足に鱗がついてるんですよ。それで、ぬるぬるなんです。
なんで？
キジムナって。
なんで？
わかんないっ
す。そこはわかんないんだ。
理由はわかんないっすよ。だって、あの、キジムナって、そういう説明してくんないんで。
ああ。
実際ぬるぬるしてて、鱗ついてるってことだけは確かなんですよ。
あ、なるほど。実際触ったってこと？
実際触ったんで。
ああ、派遣は触ったんだ。
はい。 へえ、多分海とか泳ぐからじゃ
ない。あ、でも確かになんか魚の目玉が好物とか言うもんね。
あ、じゃあ自分で潜って取ってるみたいな感じなのかな、
う
ん、
っていうこと聞いたことある。
腕に鱗はついてないんですか？
腕にもついてますよ。
腕にも、
はい、腕にも、
はい。
顔は？じゃあ体中に鱗がついてるってこと？
いや、胸とかはついてないですよ。
胸はついてないんだ、
はい、腕と足のすねあたりですかね。
あ、
すねあたりの。
すねあたり。
なんですねあたり。
うん、まあ一応確認が取れてるのは、まあすねと腕とっていうと。
腕ってのは肩あたりぐらいまで。
まあそうですね。大体で大体。
大体。
ノースリーブみたいな感じなんだ。
ノースリーブ。
ノースリーブのこの、ね、
逆バージョン。
逆バージョンみたいな。
逆バージョン。ああ、まあ。
で、足は靴下みたいな感じなんでしょ、じゃあ。逆バージョン。大体。すねまでだからね。
そうですね。
そうなん
だ。そんななんだ。
ということですね、勉強になったの、
はい、勉強になった、
ありがとうございます、
はい、以上です、
はい、
知らなかった新事実ですね。
新事実、これはなかなか知ってる人いないから、
ね、なかなかいないんじゃないですかね。
コアだからいいんじゃないですか、
う
ん、
赤いぐらいしか特徴ないですよね、
うん、髪の毛が赤いとか、
見たのは夜中だったんで、もう真っ暗で見れなかったんで、まさか鱗があるなんて知らなかった、うん、
それもだけどちょっと、はい、あの太陽の塔がまさか始まるのが聞いたとは、
あの有名な岡本太郎さんの、
はい、あ、そうなんですよ、
すごい、あの頃からじゃあやっぱ沖縄ってこう結構なんて言うんでしょう、インスパイアされ
るっていうか
結構注目されるような土地だったんでしょうね。
おお、なるほど、
すごい。そして、
はい、じゃあ続いて、じゃあケイリーが、
はい、
紹介しましょうかね。
はい、お願いします。
ケイリーはですね、はい、まあ体験談というか、ケイリー小中学校の時に琉球舞踊を習ってたんですよ。
お、琉球舞踊、
はい、でその時に学んだ知識を紹介したいと思うんですが、はい、披露宴の幕開けで必ず、
披露宴、結婚式ですね、うん、
結婚式の披露宴で必ずって言っていいほど、はい、幕開けに鍵屋で風っていう、
は
い、
あの
琉球舞踊を踊るじゃないですか、
は
い、
絶対ですね。
ダン、
そうそう、結構スローテンポな、
そう、ゆっくり歩くやつ
ですね、うん、そうそうそう、こうやって沖縄県民なんて、はい、だったら結構みんな知ってるじゃないですか。
そうですね、結構馴染みのある。
でもその鍵屋で風、はい、まあ、ひらがなで鍵屋で、で風が風なんですけど、うん、鍵屋で風は皆さん歌詞の意味とか知ってます？
歌詞自体はあ
んまり、ね、
歌詞なんてありました
っけ？あれ歌歌ってるじゃないですか、あの三線と歌い手が歌う、歌いながら、
ね、
この戦争を持って踊るっていう、う
んうん、なんか方言な感じなのかなと思って、
そうそうそう、方言とか
注目して聞いたことはないです、
ね、結構古い言葉使ってるから知らない人が結構多いと思うんですけど、うんうんうん、はい、実はあの内容っていうのが、はい、あの新郎新婦に向けた教訓なんですよ。
へー、あ、だからこの披露宴で踊られるんだ。
そう、それで教訓っていうのが、はい、大体この踊ってる人は足を吸って音を立てないようにスッスッって進むでしょ、
はいはいはい
は
い、ゆっくり進んでますね、
うん、で手にはあの扇子持って、はい、あの上げたり下げたり回したりするじゃないですか、
はい、
で踊るじゃないですか、うんうん、であの踊ってる人が、はい、まあ、何なのかって言ったら、うん、あの人実はあの泥棒なんですよ。
あ
んな華やかな泥棒がいるんですか？
そうそうそう、うん、あれは実は泥棒をこう表現してるんですよ、
あの踊りでは、
盗人を表現してるんですけど、でスッて歩くっていうのがあの泥棒特有の抜き足差し足忍び足を表現してるんですよ。
そうなんです、ね、
で、あのセンスっていうのは、はい、あれはピッキングに使う道具を表現してるんですよ。
あの時代からピッキングってあったんですか？
まあ、昔で言うと、なんていうんですかね、なんとか道具とかあるかもしれないですけど、うん、はい、現代風に言うと、まあ、ピッキングの道具なんですね、一種なんですよ。
センスが。
センスが、うん。よくなんか落語とかで、センスをお箸に見立てて、そこをなんか、ずずずってやるんですか、はい、あんな感じで、あれは鍵の。
あ、じゃあ、あの、センスを実際に使ってたわけじゃなくて、
うんうん、
それをこう見立てて、こう、
見立てて、そうそう、ピッキングの道具って結構大体細長かったりするので、
うんうんうん、
それを、
そうなんですか？
そうそう、大体細長い。
知ってるんですか？
知ってるんですか？
まあね、そこら辺
は。
大体細長く
て。
そう
で、
ああ、そこまで教えてくれるんですね。
そうそうそう、それと似てて、はい、で新郎新婦は新居での生活をスタートさせたばかりだから、はい、ちょっと浮かれてるわけよ。
は
い、で、ちょっとラブラブで周りが見えてないわけよ。
はい、なるほど。
でそうなると危機管理能力が低下して、はい、ピッキング被害に遭いやすいから、
このみ、なんていうんですか、互いに見合ってで、
うん、
二人だけの世界に入りすぎて、
そうそう、入りすぎてこの戸締まりをおろそかにしてしまうと、
あら、なるほど、
だからこの泥棒の表現で、はい、まあこのなんていうの、
泥棒の表現で、
うん、あの
注意しなさいみたいな、
注意しなさい、
気をつけなさいっていう
教訓をしてるんですね。
鍵屋で風っていうのは何かこの じゃあそういう意味が込められてるんですか。そうそうそうそう、名前というか。
で、鍵屋で風はなんでこんな名前になったかっていうと、はい、それには2つなんか諸説があるらしいわけ、はい、で1つ目がなんか泥棒が鍵屋の格好をして変装してピッキング行為を行ったから鍵屋風にしてあのやってたから、それが変化してて鍵屋風みたいな、この装いを鍵屋さん風に変装してたからっていうのと、でもう一つがこうピッキング行為をしてた時に近隣住民に見つかって問い詰められた時、お前ここの住人じゃないだろう、何やってるって言われた時に泥棒が、え、私鍵屋ですって言って言い訳をした。鍵屋です、鍵屋です、鍵屋で風になったらしいんですよ。
なまっていったと。
そうそうそう、いや違いますよっていうこの言い訳から鍵屋で風っていう、はい、
どっちもじゃあ一応鍵屋、
そうそうそうそう、鍵屋さんを装った泥棒をのことからそういう名前になったそうです。だから新居での防犯はしっかりするんだよっていうメッセージとか教訓が込められた踊りが鍵屋で風で、披露宴には必ず踊るようにする。で新郎新婦にアドバイスしてるらしいですよ。
浮かれてんじゃないよと。
そうそう、浮かれてんじゃないよって、泥棒が来るよと、忍び足で来るよ、
鍵屋風だよあいつは、
そうそうそう、鍵屋風だよ気をつけろよ、
鍵屋風だよ、
鍵屋風だけど本当は泥棒だよ、
泥棒だよってピッキングしようとしてんだよっていうのをあの場で表現してるらしいですよ。
なるほど。
あ、だからか、その最後にこう履けていくところでなんか捕まえるみたいな仕草なんかやってたりしますよね。
そうそうそう、なんかね2人とかでやってたりもするから、まあ1人ではないと、2人のグループ、そうそう、複数犯の場合もあるから、まあまあ教訓をこう訴えかけたいときはもう大人数で踊ったりとか、こんだけいるよみたいな、
いろんなところで聞き忘れまってる、
すごい、そうなんだ、
そう、そういう意味が込められてるらしいですよ、鍵屋で風
は。まさかあれが泥棒だった
ね。そうそう、おめでたいっていうあれではないらしいですね。
最初からもうこう肝に銘じとけみたいな、そういうのから始まるんですね。
らしいですよ、警備の知識。
おお、すごい。
ではこういうのがあるんですけど、どうでしょうか。
すごい
勉強になった。はい。
でしょ、はい、知らなかったでしょ、
知らなかった。知らなかった。
うん、そして。
でも僕は、小学校の頃まで、家の鍵持ってませんでしたよ。
あれ
あれ、
夜勤さんはなんかじゃあ、鍵っ子じゃなかったってことですか。
うん。皆さん、小学校の頃、鍵って持ってました？
鍵っ子だったんで、経理は持ってましたね。
派遣も持ってました、
ね。鍵という存在を知らなかったですね。課長は。
え、何ですか、田舎で育ったとか。
そうそうそう、
閉じまりしないみたいな。
ずっとこのお家に、人がいたんで、お手伝いさんというか。
ああ。
へえ。
なるほど。まあ僕のおじいちゃんとおばあちゃんなんです
よ。それお手伝いじゃないじゃないですか。家族ですよ。
お手伝いさんじゃないですよ。それは。
口の悪い子供だな。な
ずっとこういてくれたんで、別に人がいるんで、鍵を閉める必要がないと。まあ寝る時ぐらいですね。
なるほど。
なるほど。
平和だったんでね。
そうそうそう。
まあそういう、
はい、じゃあ次は夜勤さん行
きましょうか。
僕の話していいですか。
はい、はい、どうぞどうぞ。
僕この前竹富島に、はい、旅行に行ったんですけど、はい、そこで聞いた話なんですけど、はい、皆さん貧粉ってご存知ですか。
貧粉、うん、
貧粉、沖縄風の古民家によくある、
はい、
こう入り口のとこにある壁ですよ。一枚だけ壁がポツンってあるじゃないですか。
あんまり家の中が見えないようにしてる
みたいなやつですよね。壁があるじゃないですか、はいはい、あれって大きさとか結構まちまち見えるんですけど、うんはい、実は昔ながらのちゃんとした古民家の貧粉ってのは、はい、この石の数がぴったり100個って決まってるんです
よ、
は
い、へ
ー、ぴったり100個で作られてる。
100個
で作られてるらしいんですね。
へー、そうなんだ。
でそれだけじゃなくて、この手のひら、いや拳、握り拳サイズの丸い石が、このその貧粉の下、足元に実は置かれてるのが正しい形らしいんですよ。
へ
ー。で、この竹富島の人は、この石、丸っこい石だけは絶対に蹴っちゃいけないよって、お母さんから教わるらしいんですよ。
へー。
竹富島の人はみんな、はい、教わるらしくて、はい、で、その竹富島には、なんか、説話みたいな、昔話みたいなのがありまして、はい、でそれを教えてもらったんですけど、はい、内容としては、昔、はい、その島に、ウフグとウフダニーという、
ウフグとウフダニー。
ウフグとウフガニ。
ウフガニ。
ウフダニーですね。ウフグとウフダニーという、赤毛と黒毛の、はい、牛の姿をした 魔物がいたそうなんですよ。そういう怖い2人組の魔物がいて、でそのウフグとウフダニーは毎夜毎夜民家に押し入っては、その家を踏み壊して去っていく魔物だったらしいんです
よ。
怖いですよね。
鬼みたいな感じですか。
みたいな感じです、魔物ですよ。で、ある時、島一番の力持ちの定住っていう青年がいたんですけど、その定住の家がこう狙われる番になったので、定住は村一番の力持ちなんで、もう持てるだけの石をこう担いで持って99個の石を持てたんですけど、それを家の前に積んでこれで守ろうと
思って、当選簿というか、やっ
と試みたが、今一歩及ばず定住の家は壊されてしまったらしいんですよ。で次の夜定住のお母さんの家の番だったらしいんですよ。でやはりこう定住は持てるだけの石をこう持ってこうまた守ろうとしたけども、やっぱり99個しか持てなかったので、自分も石になって、お母さんの家を守ることにしたらしいんですよ。
えらい。
でそのそしたらその石積みにぶつかったウフグ、ウフグが砕け散ってしまったんですよ。砕け散って、その様子を見たウフダニーはその場から逃げ去っていったと。それで、定住のお母さんの家は助かったんですよ。で、それ以来、各民家の前にはこの100個の石が積まれて、魔除けとして置かれてて、で、その足元には定住が好物だった貧粉を備えるようになったっていうふうに。
へぇー。
そうなんだ。
で今ではその貧粉がその代わりに丸っこい石でこう代用として置かれてるらしいんです。
うん、なるほど、すごい。
そんな民話っていうかね、があったんだね。
だから皆さんの壁のこと貧粉だと思ってたんじゃないですか。実は足元にあるこの丸っこい石を、石が貧粉っていうなんか沖縄料理なんか食べ物の一種だと思うんですけど。
なるほど。じゃあそれを全部セットでも今じゃあ貧粉みたいな感じに。
ですね。本来はその滝富島の人が言うにはこの丸っこ石を貧粉って言うんで、これただの壁みたいです。
積まれた石。それはもう壁なんだ。
積まれた石。積まれた石。
うん、へえ、すごい。
だからぜひ観光客の方は滝富島行ったらその貧粉を探してみてもらいたいなと思いますね。
おお、すごい。
すごい。
面白い。
面白い。
いいですね。
歴史を感じる、
沖縄の昔話ですね。
なるほど。
なるほど、面白い。じゃあ最後に。
はい、じゃあ最後に社長さん。
はい、お願いします。
社長ですね、まあちょっと簡単にですね、まあ高校の時に、僕の高校はちょっと特殊で、この沖縄風土学っていう授業が、
へえ、そんなのがあるんですか？
週に一度あって、そこでまあ沖縄の一食住についてこう学んだりするんですけど、
いいですね。
で、まあちょっとじゃあ、今日はですね、食についてなんですけど、まあ簡単な、感じで、まあ、皆さんもこうご存知のジューシーってあるじゃないですか。
ジューシーありますね。
はい、あれってなんでジューシーっていうか皆さんご存知ですか。
え、
ジューシー
やっぱジューシーだからなんじゃないですか。
ああ、この果汁的な
汁っぽい、
汁っぽいから、まあでもあれ炊き込みご飯じゃないですか。
あ、そっか。
なのであれって実はですね、まあ14種類の具材が入ってるからジューシーって言うんです。
ああ、
ジューシー。
はい、ジューシーなんです。それでまあ、ジューシー名ってまあ、正式名称は言うんですけど、14の飯と書いて、ジューシー名って言うんですけど、で、それがまあ、なんか食品が14種入ってると。で、これはでも14種入ってるところは金持ちというか、ちょっと裕福なお家で、そういうところはそのジューシーを食べれると。まあ、ちょっと貧しいお家とかはまあ、10飯とか、まあ、4品足りなかったら10飯。
ああ
、5飯とか。
ああ、3飯とか。
そうそう、そういう感じだったら
しい。
そうそうそう。
10名
とか。10名とか5名だったみたいです。ただ、こう、まあ最近はね、まあ、なんて言うでしょう、この、経済も発展して、まあ裕福な家庭が増えたんで、まあジューシー、ジューシーって言って、こう、皆さんね、ジューシーしか食べてないですけど、昔はだから、こう、10名とか、5名があったっていうことなんです。
へー。1名とかもあったん
ですか？ 1 名もありました。だから1名は要は白米です、ね。
一枚が白米なん
です、ね、玄米とかね、そういう一つの種類のやつはまあ、ね、そういう感じなんです。で、そしてですね、あとまあチャンプルー、まあ沖縄チャンプルー文化っていうじゃないですか。
はいはい、
でこれもチャンプルーっていうのがまあ有名になったというかできたのが、はい、まあごく最近の、実は最近できた言葉で、
そうなんですか。
そうなんです。でこのチャンプルーができたっていう語源になってるのが、具志堅用高さんに、すごいなんていうんでしょう。 言われがあるというか、うんうんうん、関係があって、この当時ですね、この具志堅用高さんがボクシングですごい世界チャンピオンになったじゃないですか、うん、はい、すその時にすごいスケジュールでいっぱいこう試合しないといけないので、はい、もうご飯を食べる暇もないぐらいだったと、うん、減量したりとかで、その時にもう食べ物を全部混ぜて一気に食べてたと、
うん、はい、
そこからでこうチャンピオンが食べるなんかルーが元っていう意味だったのかな、うん、それでチャンプルーっていうこのチャンピオンの元っていうことでチャンプルーっていう料理になったらしいんです。
なるほど、チャンピオンが食べてるご飯だよってい
うか、そうそうそう、で、まあ、当時はそのご飯とかそうめんとかそういうのだったらしいんですけど、うん、まあ、結局まあ何ていうんですか、そうめんの方が簡単だったのでそうめんチャンプルーとかそういうのが有名になったらしいんですけど、うん、実際はまあいろいろ混ぜた、うん、このご飯、うん、簡単に食べれる、すぐパッと作れるっていうことでチャンプルーっていうのができたらしいんです。
へえ、
そういう感じ。
具志堅用高さんが、
そうなんです。
ちょっちゅね以外にも、
そうなんです。実はこれは隠されたね、秘密というか、まあ、
逸話なんです
けど、はい、そんな感じなんです。
面白い。
面白い。
まあ、もっといっぱいあるんですけど、今日はちょっとね、時間もないので、
あ、そうですね。
今日はここまでということで。
なるほど。みんななんか、すごいネタ持ってましたね。
そうですね。
面白い。
面白いですね。
ジャンルも別々だし、
知らなかったこともね、
うん、
いっぱい。
なんか自分以外の人のも聞いて、すごい勉強になりました。
ためになりました。
これは、加藤さんいいんじゃないですか、この
いいですね今日は、はい、
南国海子さんに、
南国海子さん、はい、今日はじゃあ、 あの今日のまとめとしては、
はい、
南国海子さん、ですね、まず、ケイリーさんのかぎやで風、
はい、
まあ、琉球舞踊ですね、
琉球舞踊、
かぎやで風、そして、派遣くんの、ガジュマル、
ガジュマル、
ガジュマル、
そして夜勤さんの貧粉、
貧粉、はい、
そして私課長の、料理のネタ、はい、これをですね、まあ、まとめて、いいガイドブックにしてみたらどうでしょうか。
はい。
はい。
はい。というわけで、ゴリラミーティングからの提案ですね、これは。はい。はい、というわけで以上、ゴリゴリプランでした。ねえねえ、派遣くん。
はい。
えっとって言える？
言えますよ。
お、じゃあ聞かして。
はい、いきますよ。ねえ、ウシトラウーゴリラたちがミーティング。
うん、違うね。グーって何かな。課長さんだったら言えますよね、はい、もちろん、
もちろん言えますよ。
ビシッと言っちゃってくださいよ。
じゃあビシッといきますよ。ゴリラどもがウホウホウホホバナナを食べる。
エトっていうよりそれゴリラですよね。
木曜11時はゴリラミーティング。
はい、ではリスナーさんからのメール紹介に行きたいと思います。はい、よもぎさんからいただきました。
よもぎさん、はい、はい、ありがとうございます、はい、
ゴリラミーティングの皆さんこんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞かせていただいてます。
はい、
今回の放送はいつもよりも皆さんを近くに感じられて本当に楽しかったです。これからも応援してますので頑張ってくださいね。近くにっていうのは何ですかね、音量を大きくして聞いたりとかしたんですかね、
なんかすごい沖縄なので、なんていうんですか、身近な話題とか。
なるほど、
なるほど、なるほど。
話題がね、やっぱり、は
い、やっぱ沖縄の人でもこう知らない沖縄の歴史とかそういう事実があるありますからね。
うんうんうん、
まあ、僕も今日こんな知った事実もありますし、
うんうんうん、
すごいなんか、あ、沖縄っていいなと思いましたね。
改めてそう、沖縄の良さを実感しましたね。はい、じゃあ続いてのメールが、岡山の車掌さんからいただきました。
車掌さん、ありがとうございます。
こんばんは、ゴリラミーティングの皆さん。高校野球は雨で明日に持ち越しですね。あ、そうですね、
うん。
準決勝が明日になっちゃったんですよね、はい。どうなるのでしょうかね。今日塗装品ができました。載せてる写真が完成品です。
塗装品。
あ、すごい。なんか模型が趣味らしいです。すごい。すごい。
車掌さんと言うからにして。
電車の。ですね、
すごい。種類が全然わからないですけど。
側面はデカールというシートを貼り付けました。
デカールですね。
今週のテーマの沖縄ネタの話ですが、ね、わかりません。でも高校卒業するまでには沖縄に行きたいと思っています。
ぜひ、ね、
ぜひぜひ。
その時は生放送に乱入したいと思います。
おー、ぜひ。
はい。
じゃあ沖縄来たことないんですね、車掌さんは。
ですかね。
うーん、 まあ僕らが言うのもあれですけど、いいとこですよ。
いいとこですよ。
本当にいいとこですね。
というわけで、ではまた来週って書いてるので、そうですね、来るまではゴリラミーティングで沖縄情報を集めてほしいですね。はい。はい。はい、はい、じゃあ以上、メール紹介のコーナーでした。ねえねえ、派遣くん。
はい。
って言える？
言えますよ。
お、じゃあ聞かして。
はい、いきますよ。ねえ、ウシトラウーゴリラたちがミーティング。
うん、違うね。グーって何かな。課長さんだったら言えますよね、はい、もちろん。
もちろん言えますよ。
ビシッと言っちゃってくださいよ。
ビシッといきますよ。ゴリラどもがウホウホウホホバナナを食べる。
もうエトっていうよりそれゴリラですよね。
木曜11時はゴリラミーティング。
ゴリラサポートセンター、
略してゴリサポ
ゴリラサポートセンターでは、お客様のどんなご質問、ご相談もお受けいたします。
最近変な天気続いてますね。
でもなんか今日暖かかったんじゃないですか。
あ、今日暖かかったですね、
うんうんうん、
あ、また今日も派遣でいないんですけど。
あ、夜勤はいるけど派遣がいないね。
すいません。
あ、
すいません。
はい。
あ、
はい、
え、聞いてます。
はい、あ、はい、はい、
どうぞどうぞ。
いいですか、
はい、
なんか質問聞いてくれるって、
はい、
はい、相談してます、はい、
あの来ました。
はい、
はい、僕、松原と言います。
松原さん。
松原さん。
松原と言います。
あ、松原さん。
松原さんは、ご、
はい、県外の方から、
県外。県
あの、ニートやってます。
ニートやっている。
はい。
姿、形というか、
今日は、
ん？
あ、
今日は、
何すか？
ヒューマンの方ですね。
ヒューマン。
久しぶりに。
久しぶりにっていうか、初めてじゃないですか。え、人間ですか。
はい。
人間ですか。
なんでそんなこと聞くんですか。
失礼だな、
すいません。だって、うちのサポートセンター、ものしか来てもないんで。
あ、まあ、ちょっと別な、
ね。ちょっとびっくりしてしまって。
駆け込み寺ですからね、こちら。はい、あ、今日は何か。
松原さん、はい。
ご相談というか、何か。
聞いてくれるってから、はい、来たんですけど、なんかちょっと
いやいやいや、もう大歓迎ですよ。
大丈夫ですよ。
すごい嬉しいです。
ヒューマンがどうのこうの。
ああ、
人間嬉しいな。
みんな人類はヒューマンだよっていうこと
で。あ、なるほど。大きい意味で。
はい。
なるほど。
はい。
お悩みは
ちょっといいですか。
はい、
ちょっと最近悩みがあって、
はい、
すごい深刻なんです、
うん、ああ、
ちょっと聞いてもらっていいですか。
はい、
僕最近はい、夜遅くまで起きることがあるんですけど、
はい、
うんうん、遅くまで起きてると、
はい、
眠くなるんですよ。
遅くまで起きてると眠く、
はい、夜遅くまで起きてるとすごくなんか眠くなるんですけど、
はい、
どうしたらいいんですかね。
これは別になんて言うんだろう、
うん、
朝早く、その前の日は朝早く起きて、遅くまで起きたから眠いとかではなくて、
うん、そういうんじゃなくて、なんかちょっと遅くまで起きてると、
はい、
急になんか眠気が出てくるというか、
あ、
急に眠たくなるというか、11時頃とか。
これは寝ちゃいけないんですか？
というか、
おかしいな。
僕、課長というんですけども、
はい、
課長もまあ普通に、夜中まで起きてると結構眠くなったりするんですよね。
あ、そうですか。なんか病気かなと。
いや、病気ではないと思うんですよね。これが
眠くなる、
普通の
感じだと思うんですけど。
はい。
まあ人間のね、生理的なものだと思うんですけど。
はい、ちょっと意味わかんないんですけど。
いや、寝なかったらね、眠くなる、
ね。さんもそうですよね。眠くなかったらね。
ま
あ、眠くなりますよね。
まあ僕なんかは朝の、朝のミーティングとかでも眠くなっちゃいますね。
ああ、うん、なるほど。それはちょっとまあ早起きしちゃったからとか。
睡眠が足りてなくて。
そうですね。うん、
どうにかならないんですかね。
どうに、
うん。
これは眠気をなくしたいってこと。
どうにか夜起きてて、
はい、
眠くならないようにというか。
そし、
これ眠くなるのはどういうことなのかな。
睡眠ってやっぱり人にね、必要なものじゃないですか、
うん、
やっぱり。
うん、まあ、
だから眠くなると思うんですけどね。
うん、まあ、ちょっと意味わかんないですけど。
意味が
なかなか理解してくれないですね。また悩みもちょっと。
わからずやですね。
あともう一個あって、
はい、
はい。
これは、ちょっと最近なんですけど、
はい、
朝ご
は
んと、昼ご
は
んと、夜ごはんを、食べなかったんですよ。
はい、
そしたら、すごいお腹空いて。
それ、それそうですよ。
うん、うん、うん。
それは、まあ、
なんでかなと思って。
一日何も食べなかったってことですよね。
ちょっとお腹空いて、なんでかなと思って。
それはお腹空きますよ。
僕、それは、まあ、繰り返すようであれですけども、はい、私、課長なんですけども、はい、僕もですね、朝と昼、はい、まあ、夜もですかね、食べなかったら結構お腹が空くん
ですよね。はい、ね、私もお腹空くけどな。は
い、空きます。まあ、意味わかんない。
みんな一緒だと思いますよ。
人間ってそういうものだと思います。
普通ですよ、それが、う
ん。ちょっと意味わかんないんですけど、ちょっともう一個だけ聞いてもいいですか。
全然全然
納得いかないんで。
はい。
はい、ちょっと1週間ぐらい歯磨かなかったんですよ。
1週間
ぐらい、はい、そしたらなんか痛くなって、はい、ちょっと黒い部分が見え隠れするんですよ。
虫歯ですよそれ。
虫歯
は
い、
なんすかそれ。いや、なんかちょっとおかしいなと思って。
歯が痛んでるんですよ。
歯が痛む、うんうん、
はい、
病気ですか。
病気って言ったら
病、まあ、大まかに言えば病気
病院、まあ、医者に行くんで、
ね、歯医者に
行くんで。
なるほど、そうですね、
うん、歯医者にも行かないといけないし、はい、まず磨かないとダメですよ。
やっぱ汚れが溜まってそこからこう菌がね、うん、増殖とかして、
いや、
ま
あ、分かるんですけどね、
はい、うん、あ、菌が増殖するのは分かる。
分かるんですけど、はい、なんでこうなるかなと思って。
なんでこうなるかな。それはやっぱ歯を磨かなかったからじゃないですかね。
意味わかんない
です。どうやって今まで生きてきたんですか。
本当に分か
るじゃん。なんかね、よく分かんないことが多いんですよね。
松原さん大丈夫ですか。
これ、まあ、普通ですよこれ。
あ、はい、普通
ですよ、はい、みんなだって平常ですよ。
みんなそうなります、
はい、そうですか、
はい、
歯も磨かなかったら虫歯になるし、
はい、
食べなかったらお腹すくし、
そう、出なかったら眠くなるもんですよやっぱり。
あの、みんなそうだと、
はい、
もしかしてですけど、
はい、
みんなあのお尻に穴開いてるんですか。
え、
まあそんなとこで言うことでもないですけど、まあ開いてますね。
これはケイリーは女性で言ったらあれかもしれないけど、
ケイリーさんは、まあ、ゲイリさんはまあちょっとそこはね、
う
ん、
まあ、オブラートに包むけどでも空いてますよ。
はい、
そうですかね。
え、
はい、普通ですよ。
普通ですよ、当たり前ですよ。
まあ、だって世の中って普通と思えて、はい、普通じゃないことっていっぱいあるじゃないですか。
ああ、まあ、うん、そういうこともありますけど、
なんか僕信用できないです。
え、いや本当ですって。
いや本当ですって。
いや、もういいです、もう。
いや、僕の目見てくださいよ、じゃ
あ。はい。
このマナコを信じられないのかっていう。
課長さん、それラジオで伝わんないんじゃ。
汚れなきマナコ、明日かのように。
信じてくださいよ。
はい。
いや、真実ですよ、これ。
わかりました。
あ、じゃあ信用してもらいましたか。
してない。
こいつ。
あれ、なんでだろうな。
もう意味わかんないんですけども、いいっす、もう。
え？
もういいです。
いいの？
はい。
このまま生きていくの？
あ、じゃあ理解はした、はい、していただけたってことで、
はい、
いいんですか？
絶対理解してないですよね。
はい、わ、はい、かりました。
もういいですよ。好きにね、うん、じゃあ好きにやればいいじゃん。
あ、しますよ、好きに、
うん。ネットで調べてみたらどうですか？
あ、それもいいですね。そうです、夜勤さんのこの意見でネットで。
ほら、調べてみたら。
ググる。
ググっちゃえばいいんじゃないですか？
あ、そうです。ググっちゃえばいいんですよ。
あ、ちょっともうそれ。
ググるっちゃえばいいんですよ。
いや、それします。
ググルはしてるんですね。はい、
それします、もう。はい、わ、はい、かりました、
もう。はい、松原さん、それで調べてみてください。
はい、お疲れ様でした。
あ、はい、じゃあ、すいません。
はい、お疲れ様でした、
はい。ありがとうございました。
ゴリラサポートセンターは、本日の受付を終了いたしました。
課長さん、ゴリラミーティングのゴリラの意味は？
ご飯、リゾット、ライス。
お腹空いてんですか？食いしん坊だな。じゃあ、派遣くん。
ごまとリンゴをラッパ飲み。
それラッパ飲みできるの？じゃあ、夜勤さん、正解お願いします。
ゴージャス、リッチ、ラクス飲み。
木曜11時はゴリラミーティング、
ラクスナミ。
正解はラグジュアリーですよ。
はい、それではリスナーから届いたメールを引き続き紹介したいと思います。
はい、ありがとうございます。
なんとですね、放送中にメッセージを紹介された方には漏れなくゴリラミーティング特製タッカイをプレゼントしちゃいます。
タ
ッカイ、はい、1ヶ月ぐらいまとめて、ね、あの集計して郵送するので、できれば気長に待っててもらえると助かります。
はい、気長に、ね、お待ちください、
うん、はい、
はい、
というわけで、ですね、
はい、
今来てるのが、
はい、
メッセージ。
はい。ケイリンさん、課長さん、夜勤さん、派遣さん、そしてスタッフの皆さん、こんばんは、名護のアグです。
あ、アグさん。
アグさん、久しぶりですね。
お久しぶりです。
沖縄のコアネタといえば、具志堅用高さんですね。学生の頃、インタビューで、あなたの学校の伝統は?と聞かれ、蛍光灯です。と答えたそうですね。コア人間です。それでは、頑張ってください。
なるほど。
違うんですか?これ、蛍光灯、ナショナルですって言ったんじゃないですか?
あー、なんかいろいろありますよね。
うん、いくつか。
蛍光灯って言ったりとか、ナショナルと言ったりとか。
すごい、具志堅用高さんはあれですね。名言、連発ですね。
生きる伝説です。生ける伝説です。
はい、じゃあ次続いてがゴリラミーティングの皆さん、はい、スタッフの皆さん、お久しぶりぶり、お疲れ様です。稲具構成ダイヤ。
お久しぶりです。お久しぶりです。
受験シーズンだったのでお休みしてました。寂しかったジャロギー。昨日、家でテレビを見ていると、ゴリラメンバーが焼肉を食べているじゃないか、と思ったら、焼肉キングコングだよ。以上、テレビで見かけたゴリラでした。ではでは、放送最後まで頑張ってくださいまし、っていう。
どういうことですか、
焼肉キングコングとゴリラメンバーを見間違えたっていう、
ね。ああ、なるほど。ゴリラがいたから、ゴリラミーティングのメンバーだと勘違いしたと。う
ん、相変わらずぶっ飛んでますね、稲具構成さんは。
まあ確かにこれはコアネタですね。沖縄にしかわからないっていう。全くローカル CM ですからね。うん、
面白い。さあ、ですね、メッセージは以上なんですけど、
はい、
はい、
あ、結構ツイッターの書き込みがありますね。
ツイッター、
ツイッターで、
ツイッター
コメント、
うん、あれ、夜勤は今仕事を終えて帰る出すよ、
はい、
え仕事を終えて帰るですよ。
あ、もう夜勤の仕事から帰るってことですか。
帰る、うん、でも、ん、夜勤は帰るって言って、今夜勤。
夜勤、あれ、
あれ、
あれ、
え、あれ、夜勤さんは。
でも、ん、なんかツイッターに書き込みあるけど、え、
え、なんですか。
あれ、夜勤ってこんなにちっちゃかったっけ。
あれ、いや、今日夜勤さん来てないっすよ。
え、
あれ、
あれ、じゃあ、あれ、誰ですか。
君、あれ、
あれ、誰ですか。
え、あ、僕、あの、リスナーのよもぎです。
よ
もぎさんですか。
いや、本当今日皆さんに会えてすごい感動してます。ずっと1時間ずっと感動してました。僕、
いつの間に、
いつの間に。しかもよもぎさん今日メールもくださってますよね。
あら、さっきのあのあれですね。
はい、そうそうそうそう、
近くに感じます、
感じますって。
やっぱそんなに
こんなに近くにいたんですか。
いや、本当にこうリスナーとしてこういう感想はやっぱりメールで送るべきだと思いまして。
なるほど、
なんか夜勤今日丁寧な喋り方だなと思ってたら、う
ん、
ね、う
ん、あんなすごい情報も言ってくれて、
はい、
もう本当にな
んで、
え、なんで、なんで。
いや、なんかこの近くに来たら、
うん、どうや
いや、なんか、うーん、ずっとこの番組面白いなーと思ってて、
はい、
はい、ありがとうございます。
ゴリラミーティングと考えてたらたどり着いたというか。
気がついたら
そんな簡単に、うん、ちょっと警備的なものはどうなってん
だ。スタジオがあるって発見したんですか、これ。
マジっすか。
はい。ま
あ、もう、マイチングマチコです、
ね。ああ、
オーマイガッパイですよ。
はい。
なんだ。本当に困った感じ。
バカチンゲール。
バカチンゲール。さすが、リスナーさん、よく見てる。
来てみたらこんなのまで。
そうですよ、夜勤のね、
名札もらって。
あるから、ええーう
ん、
びっくり。
なんじゃこりゃ。
喋っていいみたいな空気だったんで。
なんか今日ね、いつもより夜勤の、
うん、夜勤がなんかすごく流暢に喋る、流暢にというかこう丁寧に喋るだなと思ったら、
もうずっともうこの画面ばっかり見てたというか、映ってる、すげえ、すげえ、
本当だ。皆さんちょっとびっくりしましたね。ずっと夜勤と思ってたら実はリスナーのよもぎさんでした。
なんてことだ。
ちょっと、
いや、気づかないものですね。
ちょっとびっくりしてるんですけど、もうそのまま、
はい、
この驚きのままエンディングに行っちゃって大丈夫ですかね、
はいはい、
すいません、ちょっとびっくりしすぎてうまく喋れるか分かんないんですけど、はい、この番組はあなたのブログは喋りますか、インターネットラジオ音声コンテンツ専門プロダクションフィードバックの制作でお送りしました。ポッドキャストでも配信してますので要チェックです。
チェックチェック。
まずはブログにアクセス。 ブログは g-mtg.com。 過去の放送も、チラジオのクリックボイスから聞けます。クリックボイスの中央ら辺にユキチゴリラがあって、その下に過去の放送って書いてあるので、それも聞いてみてください。またミクシーのコミュニティやツイッターもやってますので、ぜひぜひ見てみてください。リスナーの皆さんからのメッセージも待ってますよ。
待ってます。
はい、応募はメールアドレス info@g-mtg.com まで。ゴリラミーティングでは我々のアイデアを実現製品化したいというスポンサーさんも大募集。チャレンジャーな社長さんご連絡くださいというわけで、もうエンディングなんですけど、まさかまさかの、
まさかの
まさかの夜勤が、
夜勤がよもぎさん
よもぎだったと、
という
影武者だ、影武者。
今日本当に
どうでした、
どうでしたか。
いや、最高でした、やっぱりゴリラミーティング感動ですね。このなんですか、
スタジオですか、
ね、このフェロモン全開のやつとか、
はい、
うん、
こうなってるんだな、
スタジオの中いつも見てたのが目の前にあるということで、さあ、こんなドッキリがあったゴリラミーティングですが、
はい、
皆さん今日は、
今日は何ですか、
何ですか、
何月何日かご存知ですか、
はい、今日は
4月の1日。
さらって言えるでしょ、そこ。なんでいきなりそんなしどろもどろみたいな。そう、なんと4月1日エイプリルフールなんです。
エイプリルフール。
そう、この夜勤すり替えドッキリもあるんですが、実はネタバラシをしないといけないのがあるんです。
はい、
今日本日ゴリプランで紹介した沖縄ネタ、
はい、
はい、メンバー4人が紹介しましたね、
はい、
あれ実は全部嘘です。
嘘です。
嘘
です
。
嘘です。
そう、あんなに真面目にみんなね紹介したけど、
嘘なの、
あれ真っ赤な、ガチョウ分かってるでしょ、自分が言ったのあれ嘘でしょ。あのジューシーとか、
そうそうそうそう、
ジューシー名1名とか、あんなも全部嘘でしょ。
そうです。
そう、ケイリーの鍵屋で風が泥棒っていうのもあれも真っ赤な嘘です。
あ、よかった。
そう、はい、そんなわけねえよと。
なわけないですよね、
めでたい席で、はい、派遣が紹介した、はい、
岡本太郎の、
もうなわけない、
太陽の塔、ラジマルからインスパイアを受けたと。なわけないだろ。
知らねえよ、
はい、知らねえよ。
そして、まあ、夜勤子とよもぎさんが
言ってくれた、
言ってくれた、
貧粉ですね、
はい、
貧粉はあの転がってる丸い石が貧粉じゃなくて、あの壁が貧粉。
ただの壁じゃなくて、やっぱあれが貧粉、
ね、あの話も嘘なんですか。
あの話はそうですね、嘘ですね。
すごいな。
もう一番リアリティがあってね、なんか信憑性があるというか、びっくりですよ。
ぜひ映画化してほしいです
ね。皆さん、そう、はい、皆さん、あの本当に嘘ですので、はい、信じないでくださいね、
はい、
あんな沖縄 の、ね、あの情報はないです、はい、ということで、
エイプリルフールということで、ね、笑って、あのね、
そうですね、
うん、でもどこか当たってる可能性もあります。
あ、そうそうそう、うん、
万が一当たってる可能性もあるかもしれないので、
うん、はい、
リスナーの皆さんは自分であのググってください、はい、
そうですね。
ググルってください、
はい、ググルってください、はい、調べてください、
は
い、
知らず知らずのうちに本当のこと言ってる場合があるので。
そうそうそう、そうだよね。あながち間違ってないっていうことが
意外とこのねアンテナがこう合う瞬間があるからね、
うんうん、あるかもしれないので、
なんで
さあ、でも、
はい、
こんな、ま、ドッキリなんですけど、はい、初ゲストなんですね、
う
ん、実は
そうですね、
あ、
初のゲストに、
どうもありがとうございます、
はい、いえいえ、こちらこそお忙しい中ありがとうございます。
番組中にメールまで送ってくれるっていう、
はい、もう本当にこの気持ち感想はすぐメールしたいなと。
リスナーの鏡ですね。
そしてタッカイをゲットするという、いや、でも面白かったですね、なんか新鮮な感じでした。意外とみんなちょっとねドキドキしてる感じ、特に派遣が
ね、
なんかドキドキしてたね。
そうなんですよ、もう最初も噛んじゃって、
何でしたっけ、2人とも噛んでたよね。
トップページ、
トップページのカメント、カメント、
カメント、
カメント。
でよもぎさんもね、最後なんかよくわからないフランス語みたいになって
ね。
お願いします。お願いします
。いつも見てるだけなんで、やっぱ
はい、じゃあそうですね、あと、はい、ツイッターの方なんですけど、
はい、
これは何を紹介するんですかね。
ツイッターもやってますね。
あ、
今日、うん、結構
結構ツイッターの書き込みも多くて盛り上がってますね、うん、はい、放送の趣旨は何でしょうか、ホームページとかあるのでしょうかっていう書き込みがありました。
初の方ですか。
放送の趣旨はですね、
はい、趣旨は、
まあ、エイプリルフルということで沖縄の 嘘話みたいな感じで、
はい、普段は一応お金持ちを目指してる番組なんですけど、今日はエイプリルフールだったのでちょっとドッキリをやりました、うん、ホームページもあるので、はい、これホームページが g-mtg.com ですね、はいはい、にアクセスしてみてください。コメントありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
はい、というわけでもうそろそろお別れの時間ですね。はい、はい、じゃあ今夜のミーティングメンバーはケイリーと
課長と
派遣と
リスナーのよもぎでした。
はい、夜勤ではなくリスナーのよもぎさんでした。ありがとうございます。今夜ありがとうございました。
また来週も楽しみにしてます。
はい、また来てくださいね。
はい、
はい、今週のゴリラミーティングはこれにて終了です。お疲れ様でした。
お疲れ様です。
嘘ついてごめんね。
ごめんね。